ロゴビッテの手紙の10章を開いてください。私たちが今ローマ人への手紙のこの真ん中のところに、来ているということを、覚えてください、この神が私たちをすべて信じる者すべてに救いを与える、この力であると、この福音がそうであるというところから始まって信仰によって、義と認められるというですね、このローマの、中心のところにこの9章から11章があります。で、この前お話したようにこの一番取り組みにくい内容なんですね。この一番大事というか中心になっているところのこのところがですよ、今度神あの一番取り組みにくいと。でそれで三枚おろしにね、私例えましたけれども、この魚がですね、この動いてるわけですけれども、背骨のようなものでね、骨のようなものなんですね。で1章から8章までがこの片方の肉だとすると、そして12章からその16章までがもう片方の肉だとしてですね、でここの部分を私たちは読みやすいんですね。ところが9章から11章までというのは本当に読みにくいところです。でそして、でもそこを除いてしまったらですね、実は骨のない魚のようになってしまうわけなんです。もう生きられないですね。軟体動物ってありますけれども、タコみたいなのありますが、もう生きられないわけなんですね、魚としてはね。それだけ取り組みにくいと同時に、この本質のところを学んでいって、でそこで何が語られているかというと、具体的には神がイスラエル、ユダヤ人のためにこの福音をお与えになったのに、肝心のユダヤ人がこの福音を受け入れていなかったという事実、そしてユダヤ人ではない人たちが、本来ならば関係のないように見える人たちがですね、むしろイエス様を受け入れていったということに対してのこの答えを出すときに、いろいろな神様のこのご性質がね、見えてくるんですよ。でそれが何かというと、まずは神はこの血肉による以上に、この約束によって召すことによって私たちを神の民とされると。ユダヤ人の中でもイエス様を信じる人と信じない人が出てきたわけですけれども、当時、今もそうですけどね。でそこで神は単に血肉、この血が受け継がれているということによって、この救われるということではなくてですね、このイサクを神様が呼ばれたように、イサクを何て言うかな、約束の子にしたように、約束の子供こそがこの神の国を受け継ぐということが書いてあり、そしてですね、さらに今度はヤコブとエサウの話をして、このヤコブとエサウもですね、その血肉に従えば、もちろんエサウもアブラハムの子孫なんですけれどもですね、けれども彼は退けられて、ヤコブが選ばれたというところで、神の選びがあるんだって話なんですね。ここがしかも、いいですか、しかも生まれる前にもう神様が、彼らがお腹の中にいる時にそのように宣言されたんですね。でここが行いによらないで、神のもっぱらの恵みによって、選びによって救われるんだという神様の救いにおける真理が現れているわけなんです。ですか。いや、何か基準があるでしょう。いや、ないんです。で、ヤコブがなんかもうちょっと良かったんじゃない。いや、ないんですよ。で、それは創世記を読んで、ヤコブの生涯を読んだら、こうずっこけるんですね。なんかもっといい人だったらいいのに、やっぱり嫌われるような人なんですね、こう見た感じだと。ところが神は ヤコブに対して何一つ悪いことを言っていない、むしろ祝福を愛し祝福の言葉のみを語っておられる。でよくこの聖書全体を見ても、聖書で神に愛され用いられている人物というのは、あんまり好かれるようなことやってないんですよ。ダビデ、いやそれは素晴らしいですけどもね、その最も頂点に立った時にあれほど恐ろしい罪を犯して、今それを行ってらですね、どうでしょうか、駆け落ちしてですね、そして前の奥さんを、なんだ分かんないけど相手をですね、あその人妻とね、人妻取っちゃってね、そして殺人罪を犯した牧師がいたと。え、そうなんですかって今びっくりしてましたけども、もっと大きなレベルで国の方ですから行ったんですよ。しかも神を愛しているという人が行って、どう見てもこの愛されるようなことを行っていないにもかかわらず、神様が選んでおられるというところに、私たちが救いって何なのかということ、またこの私たちが救いの中に生きているって一体何なのかということをね、いつも見ていかなければいけない。である牧師さんがですね、カルバリチャペルじゃないですよ、後で録音してるので教えますけれども、ある牧師さんがですね、説教とかで言ってましたが、今ね NHK でねすごいたくさんね大河ドラマとかですね、クリスチャンたちがね、この取り上げられて、いるわけなんですけれども、どうもクリスチャンが増えていかないというのは何かと。で日本人はそのクリスチャンたちが従っているキリストではなくて、その人格の方ですね、この人格は人徳があって素晴らしいというふうに人に注目をしていくというところに、このクリスチャンが増えていかない理由があると。でよく見てみると、イスラエルっていうのはなんかこの嫌われるようなことはたくさんあるのに、なぜか選ばれているって話をね、このその牧師さんは説教の中で話していました。でこのようになってます。で そこの選びの中には主権があるっていう話がね、もっとこの神は憐れむものを憐れみ、堅くなりするものを堅くなりすると。だからユダヤ人が福音をこの受け入れていくということは神のもっぱらの憐れみなんだよと。で信じていかない人たちのところにも神の御心があって、なんと堅くなりされてるんだというね、ちょっと待ってくださいよと、それは不公平でしょう、そんなことを言うのはあなたは何様だというふうに書いてあるんですよ。あなたたちは陶器であって、陶器師であるものに対して歯向かうんですかとですね。でそれはまあ私この前お話ししましたけれども、決して不公平ではないということをね。でこれは10章になって具体的な話していきますが、このねイエス様を私は受け入れますっていうね言ってる人をね、神様がね、お前は選ばれてないからね固くするよ、ぐーって固くなりして、そういうんじゃないんですね。そういうんじゃ全然ない、そういうのは一つも出てこないですですね。不公平だよキリスト教の神はっつってね、そして、なんでだよ、だって選ぶ人がいて選ばない人もいるんでしょって、いやだってイエス様じゃ受け入れればいいじゃないですかっつって、いや受け入れないよ、じゃあ選ばれてないよっていう会話があるぐらいでですね、自分でも選ばない、拒んでるんですね。まあ、その背景があります。この住所にはこれから見ていきますけれども、でその主権があるんです。でね、いいですか、私たちがクリスチャンです。クリスチャンっていうのはね、このごめんなさい、ね、今ネックレスに十字架つけてる人もいるけど、ああいうね、なんかね、この何ですか、あるじゃん、イメージが、クリスチャンの日本語で言うと、なんか敬虔なクリスチャンっていう言葉があるようにね。けれどもクリスチャンの元々の定義はキリストに似たものですね。キリストのようなものだと。だからいつもね、歯がゆいっていうか、いつもこの頭ではまとめられない。なんでかって言ったら、イエス様が神の子であるにもかかわらず人となられた、ここ自体でも歯がゆいですが、それから死に至るまで忠実であったと。その受難ですね、そしてその後の栄光ですね。でここいつも通らされて、ここには神の主権があるんです。神の主権があります。悪いものをさえ用いるという主権があります、ね、そこで、今度は今ね、長くね前置きを言ってますね、もう1ヶ月経ってるので、ね、前置きを言ってるんですけどもその後にね、今度は 違法人にも神は憐れみの器を選んでくださっていたという内容に入っていくんです。ですね。で、それをちゃんと聖書の旧約聖書ですね、旧約聖書の預言書を通してだとか、詩編とかですね、そういうところを通してパウロは論証していきますね、このユダヤ人に対してですね。この神の民とされてない者たちが逆に神の子と選ばれていく。で、今度はイスラエルの民、選ばれた民である者たちがむしろこの受け入れていかないですね。でも神は滅ぼさないで忍耐しておられるというですね、その内容が書いてあります。そして30節からですね、9章の30節から、なんでこんなことが起こるのかという、実はこの10章はですね、厳密に言うとね、この9章の30節から始まると言っても構わないほどですね、なんでそういうパラドックス、逆説が起こるのかっていう話に入っていくんですね。で、これがですね、とっても大事です。異邦人たちはことさらに義を求めていませんでしたですね。この神を求めているわけではなくて、神の知識がなくて、私たち日本人もそうですよね。キリスト教の神について、聖書についての、神についての知識はなくですね、だけれども義に到達できたんですね。つまり信仰による義ですけれども、けれどもユダヤ人たちが義の律法を追い求めながらね、義に到達しなかったっていうんです。逆説ですね。で、私たちもこの逆説をよく見て悩みますね。ある人は大して真面目に神を求めているようには思えなかったのに、救いの喜びを手にしています、ね。この少し聖書をかじってね、そしてイエス様を信じますって言って信じてやってきました。ところがある人は長いこと聖書を読み、または教会に連れられてきて、ずっと教会に通ってるとか、または自分の親戚や家族にクリスチャンがいるであるとかで、そのようになっていて真面目にやってるにもかかわらず信仰を持てていないというね、こういうパラドックスを見るわけですね。逆説ですよね。で、ユダヤ人こそが神に選ばれて、神に愛されて、神の知識を得ているんだから、彼らこそが義に到達すべきなのに、ところが到達できないというですね、ことがあります。まあ、イスラエル旅行に行かれた方は分かるかと思いますけれども、まあ、1回だけだと分からないんですけど、私はもう5回行ってますからよく分かりますが、ユダヤ人のガイドがついてもですね、新約聖書を私たちクリスチャンよりもよく知ったりするんですよ。で、イエス様を信じてると思い込んでしまうんですが、実はクリスチャンではないんですね。そんなことがあるんですか？あるんです。そしてあんまり知らない人たちが、私たちのことですけれども、知らない人たちがイエス様を本当に愛していると、このようなパラドックスが起こっているんです。で、なんでかっていうと、キリストというお方がつまずきの石にもなっているって話なんです。ですか、ここ大事ですね。義を求めていく中で、自分の行いによって到達しようという思いが弓道の中にあるんですよ。ね、ですか、自分がこの、ね、求めていく中で、ね、弓道の中で行い、何らかの自分の功徳によって、自分の何かをすることによって救いが得られるのではないかということを思っている時に、キリストに直面すると、それが粉々にされていくか、あるいは粉々にされる前に自分のプライドが砕かれるのが怖いから逃げちゃう、退いちゃうんですよ。だからイエス様が福音書の中で一番厳しかったっていうのは誰ですか？最も義を追求したパリサイ人と律法学者なんですね。で、義を追い求めてない人たちが、この異邦人、ここに書いてある異邦人がどうなってるかって言ったら、 キリストが自分のために行ってくださったこと、イエス様がしてくださったというところに目を留めることができるわけなんです。そこにある神の義に目を留めることができる。で、この福音書の中にあるイエス様の生涯、イエス様が私のためにしてくださったこと、特にクライマックスになっている十字架、そしてよみがえりというものが私のためなんだということを信じて、そして義を得ることができるわけなんです。だから同じキリストなんですが、救いの岩にもなるし、同じ理由でキリストが妨げの岩、つまずきの石にもなるわけなんですよ。で、この10章においてはパウロは信じるという言葉にさらに突っ込んで話していきます。だからね、今までね、このディスカッションの時間とかでもね、数多く話してた内容ですよ。そして伝道においても、なんでっていうね、いろんなこのね質問が出てくる中で、どうしてっていうのにもこの10章は見事に答えている内容になってきますから、とても興味深いと思います。で、これ実はね、この信じるという言葉自体がね、厄介なんですね。この日本語の信じる、9章の33節では彼に信頼するっていうね、信頼するの方がもっと信じるという言葉に近い、日本語としてはね、誰かを信頼してますかって言ったら信頼する、誰かを信じてますかって言うと、かなりニュアンスに違いがありますね。で、信頼の方がこの聖書に書かれているのにはもっともっと意味合いが近いですね。で、信じるという言葉の中で、例えば私たちは信じたら天国に行けるというこの伝道メッセージを聞いてですね、では信じますと言った時に、本当に信じているかどうかというと怪しいんですよ。なんでかっていうと、あ、信じるということを行えば天国に行けるっていう御利益になってるんですね。信じるという行いによって天国に行けるという御利益なんです。だから賽銭を入れたら何かいいことが起こるというのと変わんないんですよ。これ行いによる義なんです。まだ全然、ね、で、信じるということは徹頭徹尾ですよ。キリストが、神がキリストにあって行われたことに対して、それを聞いて心で受け入れて、それを心の中で決める、これは行わない、行ならない。キリストによって表された神の愛を自分のものとして心から受け入れる、差し出されたラブレターを、封をちゃんと開いて読んで心の中にしまうということですね。これが信じるなんです。応答すると言ってもいいかもしれませんが、で、そこに関連してこの10章の後半部分では伝えていく、あと述べ伝えるということになっていきますけれども、では一節です。いいですか。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。パウロがユダヤ人が義に到達できないという話ばっかりしてますね。だからパウロの話を聞いてると、そんなにユダヤ人を神によって罪の中に定めたいのかっていうね、地獄にそんなに送りたいのかという印象を持ってしまう。で、そういう事実言ってた人がいたと思うんですね。で、そこでパウロは違うよと、私が心の望みとし、また願い求めているのは彼らの救われることです。これは9章でもね、この初めのところで、私は偽りを言わないと大きな悲しみがあって、3節では、呪われた者、彼らが救われるのであれば呪われた者となることさえ願っていると言ったんですね。で、これ私たちにも葛藤としてないですか。私たちの愛している人に対して、あなたは救われてるって言いたいよね、仏を信じてても救われるよって、そりゃ言いたいですよ。ところがそうじゃないことを知っていますから、あなたはそのままでは救われませんと言うわけなんですね。断言せざるを得ない、これがパウロのジレンマです。今パウロが置かれているジレンマです。もちろん私たちの心の願いは 彼らが救われることですね。自分の周りにいる人たちが救われることですよね。でもそう言えないジレンマです。で、2節です。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししています。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。熱心だけど問題は知識がなかったことだと。でね、宗教的なユダヤ人ほど神に対して熱心な人たちはいないですね。本当に彼らのその献身は驚きます。
それ知識じゃない。
今から説明します。原稿に書いてます。本当に熱心です。で、エルサレムに行くと黒装束の、この超正統派のユダヤ教徒の人たちですね、この髪の毛のこの、もみあげをこう長く伸ばしたりですね、そしてその一つ一つの行動の中に、自分たちが、このしなければいけないっていうこのね、立法の一つ一つのこのしきたりのをですね、これをですねやっていくことで一生懸命なんですよ。それでガイドさんの説明、いやガイドさんの説明によるとですね、ガイドさんの説明によると、良きサマリア人ね、あれ無慈悲っていうんじゃなくてね、なんか立法に従うのに頭がいっぱいで気づいてなかったんじゃないかっていうね、まあ、そういう説明がありました。ほら半殺しになったあの人がいたでしょ。サマリア人が助けたんですけれどもね、そうじゃなくて祭司とかレビ人がそのところを通り過ぎたっていうのは立法に従うのに一生懸命だったから、もう気づきもしなかったって。本当にそんな感じなんですよ。実際にエルサレム行くとね、なんか目の前に通ってるのにいないかのようにね、こうなんかされちゃうんですね。会っても挨拶もしないで、道迷ったからちょっと聞いたらね、反応してくれて、ああやっぱ気づいてはいる、存在は認めてくれてるんだっていうぐらいね、こうなんかいるかいないかもわからないぐらい、こういう感じ、もう見えない感じですね。この馬がなんかこの横にこうつけられたみたいな。で、彼らは本当に熱心なんですが、ある意味でね、この真面目な人はね、日本人でも規則が与えられるとそういうふうにできるんじゃないかなって思うんですよ。悪い意味で。朝起きたらしっかりとこの時間に起きて、そして祈りの時間を1時間持ちなさい、そして聖書を3章ずつ読みなさい、そして礼拝は重ねず来て、そして伝道もしっかりやって、そしてそうやっていろいろとやって神様によく思われるよと。意外にできちゃうかもしれない。真面目であれば、熱心であれば神に受け入れられると言ってあげられたらどんなに良いことかと思いますよね。でも残念ながら受け入れられないんですよ。それは正しい知識じゃないんです。いくら誠実であって熱心であっても救われることは保証できません。むしろ熱心だからこそ心がますます固くなになり、神の御心に反対さえしているということもあり得るんです。自分の在り方が否定されると、そのような熱心はものすごく怒って攻撃的にもなります。妬みを抱きます。それがパリサイ人ですよ。パウロは自分自身がそうであったことを証ししていて、ピリピの手紙において3章の6節で、その熱心は教会を迫害したほどでって言ってます。そして第一テモテの1章の13節には、信じないときに知らないことだったって言ってるんです。知らないって言ったんです。知識がなかったのよ。熱心なんだけど知識がなかったって言ってるんです。そして、神に真っ向から反対することを神に仕えていると思ってやっているという、ヨハネの16章の2節に、事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来ますと言います。で、これね、本当にイスラエルで起こってます。メシアニック・ジューって言って、ユダヤ人をイエス様を信じるユダヤ人のね、牧師さんのところに爆弾入りのプレゼントがね送られてきて、それを初めに開いたのがその牧師の息子だったんですよ。そしてもう本当に重度の火傷を負ってですね、それで奇跡的に彼は今元気になってますけれども、で、それ捕まえられたんですね、犯人が。やはりユダヤ教徒ですよ。過激なアメリカから移住した、まあそれ関係ないですけどもね、で、私は神に仕えていてもう喜ばしいことであると答えたんですね。 まあ、現代版のいるんですよ、パウロみたいな人が。で、今から答えます。彼らは聖書についての知識がとてつもなくたくさんあるんです。で、正統派のユダヤ教徒のラビは、まあ、10代のうちにこの旧約聖書のすべてをもう一時残らず暗記しているとも言われるんです。このラビになろうとしている人とかね、知識が不足しているのではないんです。でもね、自信持ってください。彼らは無知です。知らないです。聖書についても知らないです。で、この本当に実情をですね、実像をね、この前のイスラエル旅行行った時にもガイドさんが話してくれましたけれども、彼らはちゃんとね、この聖書を持ってたらね、この下にね、私たち印象のこの中いろいろあるけれども、この聖書以上にこうなんかね、コメンタリーがあるんですよ。このいわゆるいろんなタルムードとかね、このなんかいろいろあるわけでしょ。このあるんですよ、この解説書がね。で、どっち目にするかって言ったら下の方を目にするんですよ。いがにクリジャンでもそういう人いるよね。これ読んでんだけど、どういう意味かわからないってこうやって見ててですね、これ聖書の本文見るんじゃなくてこっちの下の方を見るって。で、それでやってるから本当に聖書知らないんですよね。で、根本的に何かって言ったら、信仰によって義に達するということが聖書が言ってることなんですよ。創世記から立法にもそれが明かしされてるんです。立法にさえって言った方がいいですね。それが3節に書いてます。で、ちょっとその3節に入る前に、この人が誠実であれば天国に行けるんではないかという、やはり思ってしまうし、そう願いたいよね。すっごくいい働きをした人がやっぱり天国に行って、そしてそうじゃない悪いことをしている人は、まあ、イエス様を信じたって言っても、まあ、地獄に行ってほしいよね。まあ、正直な思いをやっぱりユダヤ教のラビの人がね、この CNN のラリー・キングっていうね、このディベートをやるところで言ってましたよ。ひどいじゃないかと。イエス様を信じてなくてホロコーストで死んでいくね、人たちが地獄に行って、あなたはそういうふうに言うんですかと。そしてこのそうやって親衛隊の中にいるようなね、この人がね、最後にイエス様を信じたってそういうふうに言ったら、ね、天国に行くんですかと。ひどいじゃないですかと。こういう実存的な難しい言葉を使うとね、このジレンマっていうのはあるわけですよ。でもね、誠実であれば天国に行けるかどうかって言ったら、これ普通に考えてください。誠実であればあるほど大きな間違いを犯しているっていうのが現実でもあります。あるこの神学者が言いましたが、地獄への道っていうのは善意によって敷き詰められているって。善意っていう意思によって敷き詰められている。地獄への道っていうのは誠実に間違えられることができる。戦場で敵だと思って銃を撃ってってね、いい加減な人だったら、あれ、あ、間違った、味方だったっつってね、こうやめることはできるかもしれないけど、誠実な人はどんどんどんどん撃っていくわけですよ、ね、そしてもっと多くの人を殺していくかもしれない。で、これ本当にあった話ですけども、このフットボールをやってる時に雪嵐が吹き荒れてきて、そしたらですね、いつの間にかね、自分の方のゴールにね、フットボール入れてしまったと。だから相手に点がいってしまったっていうね。で、こういう話があるわけです。で、先ほどのナチスの、ね、例を使えばね、全部ね、この今もね、おじいちゃんがね、裁判につけられてるんですよ。でね、必ず言うのがね、命令に従っただけだって。真面目なんだよ。同一人と日本人似てるからね、国民性。勤勉で真面目で組織で、お役所なんですよ。ね。真面目であるということが、救いを保証しないんですよ。それは誤った知識であって、それは無知なんです。では何かって言ったら、3節を見てください。彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったのです。で、ここなんですよ。無知だって何が無知、何が知識がなかったかって言ったら、神の義について知らなかった。自分自身の義を立てようとするというこの過ちを犯していた わけなんです。聖書は一貫して神だけが正しい方であることを教えています。これはもう厳然たる真理なんですね。事実ですね。神が天と地を初めにお作りになられたっていうね、神が主役なんですよ。そして神がこれしてくださって よいと見られたと、神がこうして、神がこうして、神がこうだ、神がこうだ、神神神神、人間がこうやって本当にひどいけれども、神はなおのこと忍耐しておられて、神の恵み深さの栄光が現れるわけでしょ。でどんなに正しく見える人も正しくないんだよね。ノアのこと思い出して、正しい人であって、全く人であったって言われてるのに、洪水の後に素っ裸になって泥酔してるんだよ、ね、でダニエルというのは本当にもうこの火が全くないというふうに書かれているのに、この神の御使いを、この栄光の輝きを見て死んだようになってしまったと、このもう崩れてしまったっていう、やっぱ自分のこの罪深さっていうのは、この神天のね栄光の中ではもう耐えられなくなるぐらいで、そこで愛されているものよって立ち上がらせてくれたんだけどね、天使が、御使いが。けれどこのように聖書は人間が正しいなんていうことはどこにも、正しいって言葉書いてあっても、神により頼んで恵みの中にいるから正しいっていうのに書いてあるだけで、人間で独立して正しいなんてどこにも書いてないんですよ。これが聖書を普通にそのまま読んでったら出てくる結論です。ところがね、人が何かを行って神様によく思われようというものに、いつの間にか聖書をたくさん知っているはずなのに変えられてっちゃってる、律法をたくさん知っているはずなのに変えられてってしまったの、変えられてってしまう、人間中心になってるんです。これが人間の抱えている問題であって、自分自身が正しいかどうかの吟味を行っていくんですね。でそれによって神に認められるか認められないか、そうではなくて、あなたが神を見ていない、あなたがへりくだって神が正しいとしていかない、これが問題なんだよと言っても、いや私はってこうなって、自分自身の義を立てていくわけですよ。だからつまずきの石なんですね、イエス様が。必ずイエス様の言葉によってつまずいてしまいます。金持ちの青年みたいになっちゃうんですよ。で、4節なんです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのですと。でね、このね、終わらせられたっていう言葉はね、若干訳が語弊があります。なくなったということではないんです。目標であるというふうに訳していいですね。この下の方に目標という別訳が載ってますけれども、イエス様が、マタイの5章の17節で、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません、破棄するためにではなく成就するために来たのですと。律法にある神の清さとか神の正しさというのをキリストが表してくださり、そしてその律法の中にさえある罪を犯した時の贖いですね、これは動物の血を流して、そして清められるというですね、このことをもイエス様はこの十字架につけられることによって成就してくださって、そしてあとは律法を違反したら呪われると、また死ななければならないと、これをもう行ったんですね。だからこの律法の成就目標であるわけなんです、キリストが。ですよ、いいですか、今分かりました。このもう成就してくださって、このもう目標を達成してくださった。だから私たちの神との関係っていうのはどうなったかって言ったら、自分が何か正しいことやって神からよく思われるのではなくて、 この成就してくださったキリストからにつながっていく、つまり信仰を持って信じてつながって結ばれているというこの生活になっているわけなんです。泉ともイエス様ご自身のこと言うでしょ、生ける水って言って、ただ泉のところに自分が水路をね、このホースの置いとけばいいんですよ。そしてごくごく飲んでればいいんですよ。これが信仰なんです。いやいやいや、そんなことないですよって言ってね、こうポーンってホース外しちゃってね、私で一生懸命このこっちの泉でやってきますよって、泉っていうか井戸でね。そしたらそこが裂け目があるなんだっけ、ため池だったってね、あのエレミア書に書いてあるけれども、そういうことなんですね。だから信じる人が皆義と認められるんですね。5節です。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。これはキリストを引き下ろすことです。誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉です。ってここはね、信仰の言葉がこれからキーワードになってきますが、ここのまず5節のモーセが立法による義を行う人はその義によって生きるって、これを、レビ記の18章の5節に書いてあるのを引用してるんですが、立法を行うことによって命を得るということですね。でもキリスト者はそのようにはいかない、生きていかない。キリストがしてくださったことを一括して今も生きておられるキリストに信頼して、その信仰によって命につながっているんですね。だからあれをこれあれをして生きるということではないと。では信仰による義っていうのが何かっていうと、これがね興味深いんですよ。ここに書いてあるように、これね書き方書いてあるでしょ。これ申命記の30章の12節と13節の引用で、これも律法なんですね。律法の中に神とのつながりというのは信仰によって生きるんだということがちゃんと書いてあるんです。興味深いですね。ちょっとよくなんかってなるかもしれないんですけども、この律法の中に信仰によって生きるんだよということも示されているんですね。昔はね、律法によってね救われて、今は恵みによって救われて違うんですよ。旧約の時代も信仰によって恵みによって救われるんですよ。だけど律法というのは違反のために付け加えられたもので、キリストが必要であるということを示すためにね付け加えられたものって、ガラテヤ書に書いてますけれども、でこのね申命記の30章の12節と13節をお読みしたいと思います。そこから直接ね、ちょっと違ってるんですけども、あのこの引用されている言葉とはね、こう書いてます。開いてください。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない、ね、どうですか、律法、神様の言葉って難しく感じるときあるじゃないですか。いやー、これやるの難しいですよって、難しすぎないって言うんですね。でこれは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に上りこれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよいと。ですか、このなんか大それたことをやって救いを得る、でこの天にまで上がってね、この神様の、あの誰か天にいてね、そういう神様のね、ことを知って、そしてそこまで行って、そして行わせようとするのかと、そうではないと。でこれはまた海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもいいと。この深みですね、海の深み、奥ですね、そうではないと。そうやって行くのではなくて、まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、 ここですよ。あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができると。で、戻ってください。ローマの10章ですけども、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはならないと言ってますが、ね、こうキリストがすでに行われたんですよ。天にすでにキリストがおられて、そして地上に降りてきてくださったでしょ。そして命のパンとご自身が言われたように天から下ってきてくださったので、天に昇る必要はないんですね。そして誰が地の奥底に下るだろうかって、さっきは海の彼方だったんだけど、これね、海の奥底とこの地の奥底っていうのは、これね、なんか違うように見えるけど、知らないけど、同じ概念なんですね。こう聖書の中ではこう罪がそこにこう、なんていうかな、落とされてる。あとは黄泉ですね。黄泉であったり罪が落とされてるところとか、例えばレギオンのね、豚がほら海の、海の落とされ、ガレリア湖の羽に入ってたでしょ。あとは何だっけ、引き薄に加えられてこの海の底にっていう言葉もあるし、御箇所にはね、この罪をね、海にね、深みに投げ合ってくださいっていう言葉もあるし、そしてコラが地が割れて、この地の地に生きたまま黄泉に下ったんです。そういう意味なんですけども、だから大体同じ概念なんですね。で、そこまで行って聞いてこないといけないのかと。でもイエス様がすでに黄泉に下られました。黄泉に下って勝利を宣言されて、そして蘇ってくださったんです。だからイエス様はもうすでにこのことを行ってくださったんですね。で、これが多くの人が思うことで、神の義に達成できないのではって思うんですね。なんか大きなことやらないと、こんなにキリストこの救いが簡単に来てたまるものかっていう感じでしょ、ね、そういうね、もっと何かしなきゃ人間成長できないよってね、思うんですよね。でもやっぱりしなければいけないことは、イエス様がね、多くはないただ一つだけだと、この主がマルタに言われていたのと、いたように単純なんですね。で、何をしなければいけないかって言ったら、信仰の言葉を聞いて信じるわけですけど、ここで言葉という言葉が、レーマっていう言葉がギリシャ語で使われてます。で、聖書には言葉、このギリシャ語には、ロゴスとレーマですね。ロゴスというのは、初めに言葉があったっていうところにも使われてますけれども、他にもたくさん使われてますね、聖書の中で。で、これは書かれている言葉です。レーマというのは語られた言葉です。だから、ここでは自分で聞いて、その聞いた言葉を心に受け入れて信じるということなんですね。そこで御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、あなたの心にあると、これによって生きることができるというわけなんですね。だから教会が不思議なことをしてるんですよ。それはね、神の言葉を語ってそれを聞くということがもうほとんどになってるでしょう。福音宣教もそうだし、伝道することもそうだし、また、この御言葉の教えを教会の務めとして行っていくわけなんですよ。で、これ14節以降に詳しく書いてありますので、その時お話しますが、で、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。先ほどのモーセの言っている口によって心によってという言葉に呼応して、あなたの口でイエスを主と告白、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じると。心で信じる、口で告白する。で、ここは見ていかなければいけないこと。心で信じるってどういうことか。聞いていることに心を従わせるって言ったらいいでしょうか。よくね、伝道で 信じさえすればいいのよ。なんか女言葉なんてすいません。信じさえすればいいのよってこう言うじゃないですか。で、伝道をそうやってせかされたことないですか、信じるの。信じると言っても心がついてきてないんですよね。で、信じるというのは信じていると心に思い込ませることじゃないんですね。信じているという心理状態を作ることではないんです。これはキリスト教の信仰ではありません。思い込ませたところで心では別のことを考えてるから。でね、悔い改めるとここには出てきてないんですけど、悔い改めっていうね、行為がとっても大事になる。で、悔い改めっていうのは思いを変えるっていうのがもともとの意味なんですけども、キリストが自分の罪のために死なれて3日目によみがえられて、で、この方を自分を罪から救う方として信頼して、この人生をこの方に任せていくという福音の言葉を聞くわけですね。で、これらの言葉に対して自分は静かにその通りですと、私はこの身をこの方に委ねますと思いを変えるんです。信じるというのは聞いていることに思いを変えて心を従わせて、まあ、心を整えるというか決めるというか、そういうこともやるでしょうね。応答するということね、簡単に言うと神の愛に応答するということです。心から受け入れると言ってもいいでしょうか、ね、で、あと口で告白する。これもね、ただ信じればいいのよ、じゃあついて祈って、ね、いや私もやってますよ、しょっちゅうやってますけど。で、呪文のようにね、せかされて言っても何の意味もないんだよ。で、ここでも口で告白するの意味がどういうことかというね、知らないといけない。だったらね、これね、呪文の行いだよ結局ね。私は罪を犯しました。で、私のためにイエス様十字架にかかって、そして蘇りました。そして私はこのイエス様についてきます、アメン、こう言ってね、この言葉さえ言えば、じゃあこの書いてある言葉さ、これ、はい、言って、はい、これさえ言えば、これさえ言えば、これさえ言えば、はい、救われますって言ったら、これが行いだよね、もう。呪文のように唱えるって行いでしょ。じゃないんですね。告白というのは一体何かというと、神に対して認める、降参しながら認めるって言ってもいいかもしれない。そして人前で認めるということです。神に対して認めて人前で認める。で、イエス様が言われました。マタイの10章の32節と33節で、ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと。心で受け入れたことを口で認めるんです。受け入れることを認めるんです。そして人前に対しても人に対しても認めるんです。言い表すんです。かなり違うでしょ。わかりました。ちょっとね、これ変えていこうね今日ね。信じるっていう言葉と、あとこの告白するという言葉がね、いわゆる呪文っていうか御利益のようになってはいけないということですね。で、内容についてはイエスを主と告白する。これはもう自分の人生の生活の主として心にお迎えするということですね。聖霊の働きでなければこれはできない。コリントの第1の12章の3節に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ということはできないとありますね。で、ただ唱えてるだけだったら生活変わってないんですよ、その人。イエスが主となってないですよ。で、ここで言ってるのは完璧になれって話じゃ全然ないです。完璧になれって話じゃないです。イエスは主っていう。で、方向性の話です。ペテロがね、私についてきなさいって言った時に、ね、言われた時に完璧だった。完璧じゃないでしょ全然。もう失敗だらけでしょ。で、イスカリオテのユダとペテロの違いって何かって言ったら、ペテロはイエス様をシュートしてたけど、イスカリオテはしてないんですよ。でも同じ間違いしてるわけ。イエス様を裏切る、あるいは否定するって。これがシュートしてるかしてないかの違いです。いつまでもイエス様に取り組んでいくっていうか、イエス様の前に行くですね。失敗したとしても、途中で罪を犯したとしてもなんですよね。 そして今度はあなたの心でイエスは神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるって、これは復活の部分だけ言ってますけれども、もちろんその前提としてイエス様が私の罪のために死んでくださったという福音があります。これは、コリント第一の15章に、この福音の内容がね、もっとこの詳しく書いてますけれども、私があなた方に最も大切なことをして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私の罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたことと、でこの福音の言葉に立っているし保っていて、この言葉によって生きているわけなんです。だから必要なのは心で信じ口で告白することなんだというこの具体的なことを今知ることができました。で今度はもしそうであれば広範囲に信じる者すべてが救われるという真理になっていくんです。11節聖書はこう言ってます。彼に信頼する者は失望させられることはない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのですと。キリストを信頼することにおいて、心で信じて口で告白することにおいて、ですか、差別ないでしょう。人間だったら誰でも息をして誰でも水を飲むって、日本人だけ読みますか、息しますか、ね、今イラクにねいるクルド人の人もね同じように息して同じように水飲んでるんですよ。いや文化が違う、そんなのありえないでしょ、滑稽な話ないでしょ。でもね結構そういう滑稽な話するんだよね、民族主義って言ったらいいかな。いや日本人は違うんですとかね、違います。心で信じて口で告白するということは差別がないです。だから同じ種がって言ってます。なんでこの同じ種がっていうのを強調してるかって言ったら、ユダヤ人の中にユダヤ人のイスラエルの神であって異邦人は関係ないというふうな思い込みがあったんだけど、よく考えたらそうしたら二人の神を信じていることになっちゃうんですよ。違いますよね。同じ種だから唯一の神を信じているのであれば、ユダヤ人の神は異邦人の神でもあるわけなんです。だから全ての人の主であって主を呼び求める人、呼び求めさえすれば救うという恵み深さが神にある、ここなんですよ。でこの神の恵み深さを私たちがどこまで知ることができるかというのがチャレンジだね。どうしても壁を作って満足させたいという思いがあります。いや私も正直あります。だって外出たらそこに歩いている100人のうち99人以上はイエス様信じてないんだから、いやいや特別な人だけのものだって思いたいですよ。けれども神様は恵み深い方なんです。呼び求めるすべての人に対して恵み深いんですね。だからヨナは行きたくなかったんだけど、その憐れみに深い神のことを知っていたので確信犯だったんだ、彼は逆方向行ったんだよね、タルシシュの方に。知ってたから、もしそれのことを裁きのメッセージ伝えても彼らが悔い改めちゃったら神様許してくれるっていうの分かってるから行かなかったんだって、後でダダこねたんだよね。恵み深い神なんです。でこのね呼び求めるっていう言葉もね、この大事なんですね。信じることからさらに一歩進んだ言葉って言ってもいいかもしれません。この信じるっていう言葉だけだと何か他の人に言われたから受動的にね、まあ信じるっていうかもしれないけど、呼び求めたらイエス様ってこうなるわけじゃないですか、主よって、ね、だからさらに自分をこう積極的に明け渡していくっていう行為が入ってるよね、ここにね。でここがあって初めて救われるという、まあ言うことなんですね。で このようにして全ての人が救われるというですね、この呼び求める人が全て救われるというところであって、だからこそ宣教が私たちに課せられているという話にこの14節からなっていくんですよ。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない人方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派なことでしょうと、ね、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。今説明しました、ね、信じるという行為をして、でもっと積極的にこう言うんでしょ。これは呼び求めるね。イエス様しよう。で次に、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょうっていうのがあるんですね。信じるという行為に聞かなかったらそれできないよと。さっきの信仰の言葉っていうのね、さっき思い出してください。それレーマなんですよ。聞いた言葉なんですね。で聞いたことのない人がどうして信じることができようと。でね、クリスチャンはよくね、この言われるんです。この無言の証っていうのは大事だっていうね。まあ確かにね、それはそうなんですね。イエス様ご自身も言われました。このヨハネの10章の38節に、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信じなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、私にいるんです。でイエス様が言ってる言葉が信じられなかったら、イエス様が行われたことを信じなさいと。事実イエス様が神から来て神のうちに父におられるということが、イエス様の行い、技を通して見ることができるから、それを信じなさいと、ここにイエスもおっしゃってるんです。だからクリスチャンが良い行いをして、愛の行いをして、それによって確かにこのイエスという人、キリストは私の主であるかもしれないというふうに悟ることができる助けにはなってるんですけれども、第一義的に、第一に聞かなければ信じないというのがあるんですね。で聞くことが大事なんだよと。で聞かせるためにはもちろん述べ伝える人が必要なんです。で述べ伝えるってね、分かりやすく言うと新聞配達なんですよ。私たちの言葉で分かりやすく言うとね、新聞配達の人が、いいですか、よく聞いてくださいよ、耳かっぽじって、新聞配達の人が、販売部の人が、編集部の人のように、社会部の人のように、書かれていることすべてを理解する必要あるでしょうか。ないでしょ。けれどもね、今でっかい声になっちゃったね、聖書をまだ全部読んだことがないので話せません、伝えられません、これは社会部になります、ならないと私はできませんって言って、あとテレビのスイッチね、いや私はテレビの作り方が分からないからできませんとか、エンジニアじゃないんですとかってね、同じぐらい滑稽なんです。だからどこだっけかな、東十条の学びで、ま、交わりの時に話したっけか、いやそこじゃなくてね、それもすごくいい例なんだけど、そう未開の地の人の話ですよね、宣教師がね、このイエス様を受け入れて部族がいたんですよ。この全部族で受け入れてね、でもっともっとイエス様について話を聞きたいって言ったら、ダメってこう言うんだよね。で隣の部族の人に伝えてからしてくださいと。で不可能なんだよね、当時っていうか、その現場ではね、そんな自分が壊れちゃうかもしれないからね。その隣行ったら言葉も知らないし、だからその聞いたイエス様のことを伝えなさいと、それからこっち来なさいと。でこれだけ単純なんです。今ね、極端な話だけども、それだけ単純なんです。だからおすすめするのは、私はクリスチャンですと一言言うだけでもいいです。これだけでもいいです、ね、全然違います。これだけでも、私がクリスチャンだって言ったら、私の行い見られちゃって、なんかクリスチャンの名前が廃れちゃうとか、あだったらいいんじゃない、気引き締めて心引き締めて、聖霊が助けてくださいますよ。聖霊が、それ言い訳だよね。じゃあ言葉と行いがずれている、偽善になっちゃってる自分をさ、ずっとそのままにする、したいって言ってるようなもんでしょ。そうじゃないですよ、言うんですよ。これが述べ伝えるんですよ。新聞配達しなさいって言ってるんですよ。そして次にね、 使わされなければどうして述べ伝えることができるでしょうと言ってます。この使わされるという言葉も簡単です。お使いに行くっていうのと同じです。この買い物を行ってきてって、聖霊が一人一人に対して、ある人に対して行きなさいってこう命じるんですね。で、教会がこの聖霊によってこのある人を使わします。例えばパウロとバルナバがこのアンティオキの教会によって聖霊によって性別されて分けられて、そして使わされていきました。教会が使わしていきます、聖霊によってですね。で、私たちはそこまでのこの具体的にね、自分たちの教会を当てはめるとそこまでの整えは全然なってないですね。全然なってないって言ったらちょっとあれだけども、誰かを使わすってことできてますか。まあ、私が勝手にどっかね、ほら海外に行っちゃうっていうのはあるけれども、ね、そうじゃなくてですよ、もう育ってってですね、本当にこの御言葉も語ることができるようになって、そしてではあなたを、まあ別に海外でなかったとしてもね、じゃあ北海道に使わしますとかね、分かんないよ。そのように、まあ全然なってないです。でもこれがね、もともとの教会のその行くべき将来的な方向性なんですね。使わすんですね。けれどもですね、ここからはね、もうたった今適用できる、ある意味で私たち一人一人が使わされているものです。ある教会はというか、私たちの身近な教会っていうか、よくそうですね、私たちの身近な教会ですけれども、この出口のところに、教会のところに、あなたはここから宣教師ですと書いてあるんですね。つまり私たちは聖霊によって一人一人自分が使わされていく宣教師なん、宣教者なんですね。述べ伝えるものなんです。ですね。そして、この教会に集まって聖霊の感動を受けてですね、そして自分の置かれているところで福音を語っていけば立派な福音宣教者なんだと。だから使わされていくという認識、述べ伝えるという使命を帯びてないといけないということですね。で、またさっきの宣教師の話に戻りますとですね、私たち自身は使わしてないかもしれない、けれども、あとは自分自身が宣教師になってないかもしれない、けれどもですね、ぜひですね、この宣教の働きに行っている人たちを祈って、また支えるという、金銭的なことも含めて支えるというこの意識を持ってください。それによって初めて宣教は成り立ちます。宣教師が行って、で私たちがいるんじゃないんですよ。祈って、そして、支えて初めて宣教は成り立ちま す、ね、なので教会が使わすっていう言葉が聖書にはたくさん出てきます。で、いいですか、一部になることができる。天国に行ったらあなたも宣教の働きをしたって神様に見なされるんです。ですね。あの人だけがじゃなくて、あなたも宣教の、その例えば、ね、どこでもいいですよ、カンボジアに誰か宣教師のためにじゃあ祈って支えていたとしたら、天国に行ったらあなたもカンボジアの宣教に行ってたんですよと見なしてくださるんですね、神様は。で、ここで良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派なことでしょうっていうのは、イザヤ書のねところからの引用なんですが、これね、背景何かというと、バビロンがこの崩壊します。そしてバビロンが崩壊したということを、この逃げるようにして出てってですね、そしてシオン、エルサレムに戻ってきて、そして神が王となられましたと。バビロンが王だったけれど、今度は神が王となられたっていうね。で、このことをね、伝えに来る足が麗しいって書いてあるんですね。で、このあるね、この、YouTube のね、動画のね、アニメの動画でね、この様子をね、描いてるのがあったんですよ。そしたらね、足がね、もう傷だらけになってるの。長い長距離走ってきたから。ものすごい傷だらけになってる。で、この足は麗しいって書いてあるんだよ。美しいって書いてある。で、私たちも同じです。宣教の働きでは傷つきます。傷つくんです。私たちは、いい意味で傷つきましょう。拒まれます。で、とっても大変なところ、金銭的にも大変だったというところを通るかもしれない。ね、で、あるいろんなごたごたに遭うかもしれない。で、いろんなこのストレスを受けるかもしれない。パウロなんて私たちのストレスに比べたらもう100倍以上受けてる。で、あんまり言ってないけどね。けれども、美しいんですよ。神は美しいとおっしゃってくださる。そして16節です。 しかし全ての人が宣教に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと。また難しい課題を取り上げて、福音は伝えられているのに全ての人が信じているわけじゃないという、これを目撃すると心が痛いんですよね。どんなに訓練を受けても、伝道の訓練を受けて宣教の訓練を受けてもね、心折れますね。折れそうになります。泣き言言いたいですって言っていいからね。だからここで全ての人が福音に従ったのではないということは大事なんですね。でその時に何か自分の伝え方が悪かったのかなとか、もう日本は見捨てられたとかね、いくらでも思いたいんだけれども、聖書に言ってる通り、誰が私たちの知らせを信じましたかって、これつまり多くの人は信じてないっていうことですよ。これ反語っていうんですか、逆の言い方してるんですよね。多くの人が信じてないよって。でもともと神がそのように、予告しておられる、リアルな姿をお見せになっている。そして信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。これとっても大事ですね。この御言葉を聞くということと信じることに密接な関係があるわけなんですね。まずね、御言葉、キリストについての言葉ですけど、この他の聖書の訳だと神の言葉、御言葉としか書いてませんね。神の言葉を聞かなければ信仰を持つことはできません。何かいろんな他の教会で起こっているいろんなことがあって、それで信仰が持つことはできないんです。神の言葉だけです。そして、ここで信仰が聞くことということですね。でね、ここで大事なのは、聞いているけど聞いてないという現象ってあるんですよ。聞いているけど信仰を持って聞いていない。聞いていることと信仰を結びつけてないということがあります。で、一つ目が、一つ目っていうか、どういうことかっていうと、一つ目が、自分の行いが先行していて、聞いていることを無視しているか、歪曲しているっていうのね。自分のしたいこと、したくないこと、したきゃいけないことを思い込んでやっている。だから、語っている神様の言われているのは、A なのに、勝手に B だと思ってやり始めるということがあります。自分の目的のために聞いていて、自分の義を立てるようにして聞いていくっていう。でもう一つはね、漫然と聞いているっていうのがあります。問題があります。これ、子守歌のように聞いてるけど、実際は。だから、情報を与えられてるんですよ。だけど、信仰の従順に結びついてない。で、私たちがね、この聖書の学びをじっくりしている群れの中にはね、特に起こりやすい。特に日本はそうかもしれない。なんでかというと、聖書研究っていうのはね、ものすごい、もう戦前から行われてました。で、その別にこの具体的な言葉は言いますけれども、そこにいらっしゃる方々がね、全員が間違ってるって話じゃなくてね、陥りがちな話として、この無教会主義っていうのがあるんですね。聖書研究によって無教会って言ってるように、教会の教会主義っていうか、この教会の組織をね、このそれ良くないって言ってね。だけど結局何が起こったかって言ったら、この指定制度なんですね。この先生とこの弟子たちっていう関係で、そして知識だけになっちゃったんですよ。そして今はもう神の言葉をちゃんと信じてないグループになってしまってます。ですね。で、決してね、このじゃあ無教会の方々とか無教会の話が出てきた時に、いやそういうの無教会、そういうのになられていいですか。これが結構教会ではレッテル貼りっていうのはね、簡単に行われちゃうからね。だから私慎重に今言ったんですけれども、知識や情報ではいけないんですよ。聖書をこうやって分かって、ああ分かりましたじゃダメなんですよ。で、どういう例が、飛行機に乗ったとします。で、何回も飛行機に乗ってる人は救命道具の使い方についての説明は完全に無視してます。違うことやってるね。寝てるか。 でね、面白いんだよね、この YouTube ビデオ見て、いろんなけあの航空会社がね、いろんな工夫するんだよね。踊ってみたりさ、なんかしてさ、この見てもらおうとね、努力してるね、このスチュワーデスっていうか、スチュワートがさ、この男の人もね、乗務員がね、今、フライトアテンダントっていうか、今、乗務員ね、やってさ、ありがとう。で、聞いてないんだよ。で、実際に乱気流来るとね、ボーって乱気流来ると、で、そこでね、こうしてくださいっていうね、客室乗務員のね、言葉が来ると、もう、一語も漏らさないで、従ってくるでしょ。これが、聞いているけども、聞いてないっていう状態から、聞いている、本当に聞いているっていう状態なわけですね。で、私たちの、この聞くっていうのは、こういう聞くです。信じて聞いていく。で、このレーマっていうのは、とっても大事なんですね。信じて聞いていく。このレーマというのは、この信仰の言葉を聞いていくとね、このね、聞いてって、自分がいつの間にかそれに合わせてって、合わせている時に従ってるんですね。だから自分が何か行っているって意識ないんですよ。でね、クリスチャンでよく謝ってるのは、私はできませんとかって言ってたんですね。それね、自意識が強いからそう言っちゃう。自意識が強いから。で、本当にやってるっていうのはね、信仰によってやってるから、自分がやってるっていう意識がない。恵みによって信仰によって救われたんだけど、恵みによって信仰によって賜物を与えられてるんですよ。いいですか？もう一回言いますね。恵みによって信仰によって救われてるんだけども、恵みによって信仰によって賜物も与えられてるんです。聖霊の賜物が与えられてるんです。だから自分がやっていることについて、自分がやってるって意識は、いや、当たり前のことやってるんですよって、しぼめたちがそう言ったでしょ。イエスも例えて、当たり前のことやってるんですって言いなさいと。だから報酬求めなさい、求め、厳しいなって、ここにね、こう立法主義的に読んでいく人たちはそう思っちゃうんだけど、そうじゃないの。もっと逆の話をしてるんですよ。一生懸命やってるところでは何か期待してるんだよ。だけど一生懸命やってないからね、期待してないんだよ。喜んでやってるから。別に。これが聞いて信じるっていう行為なんです。いつの間にかやっちゃってるんですよ。でも、で、話は移りますね。18節です。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたと。この彼らはって言って、このパウロはまたイスラエル人の問題に戻ってます。イスラエル人の全てが信じているわけではないという状況の中で、イザヤ書なんですね、これね。あ、間違った。あ、そうかそうか。さっきのイザヤ書ね。全ての人が信じたのかどうかっていうね。で、聞いてなかったのか、じゃあイスラエル人はと。でもパウロは聞いていたよってこう言ってるんです。で、これ詩篇からの言葉なんですけれども、その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたっていう言葉をね。で、これはどういうところか、自然界における声っていうのは音声では聞こえてないけれども、その栄光、太陽の中にあるこの神様、自然の中にあるこの栄光ですね。で、それによって全ての人にその声が届いているっていう、まあ、中身として書いてあるんですけれども、ましてやイスラエル人は福音として、この聞いてるんだよと。ね、私たちもね、よくこう出るじゃないですか、この聞いてない人はどうなるんですかって。でね、意外に聞いてます。聞いてるけど聞いてないって言ってるだけなんです。これよくどっかで話して、いろんなところで話してるからね。同窓会があったんですよ、高校で。で、高校の同窓会なんですけど、たまたま同じテーブルにいた先輩が、大学の先輩でもあったんです。で、私ミッション系なんです。だけど、プロテスタントの教会だったの、キリスト教の大学だっていうね、意識がほとんどないんですよ。もう聞きまくってますよ。キリがいがあったから、キリスト教概論があるし、そしてチャペルも行かなきゃいけない、そして週報、なんかこの掲示板があるんだよね。一週間に一回、御言葉がね、これ、一週間に一回か、毎月に一回か、どっちか変えられるんだよね。風景なんだよ、それ全部。全部風景になってて、ないっていうふうに、記憶の中ではなってるんですよ。意外に聞いてるんだよ。ね。っていうことを言ってるんです、ここで。で、次に、でも私はこう言いましょう。 果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言ってます。私は民ではないもので、あなた方の妬みを起こさせ、無知な国国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言ってます。私は私を求めないものに見出され、私を尋ねないものに自分を表したと。でイスラエル人は聞いていただけじゃなくて、もっと知ってもいたと。福音が何なのかを知ってもいて、でも信じなかったということを今ここで言ってるんですけども、民ではないものに妬みを起こさせる、これが異邦人ですね。そして私を求めないものに見出される、これ異邦人によって見出されたと、このようにもうなってしまっている。で21節でまたイスラエルについてはこう言ってます。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。だからね、神様は諦めてないってことですね。反抗してるんだけども諦めてないよと。彼らが救われることをパウロは願っているし、その諦めてない姿が11章に載っています。イスラエルが退けられているのは一時的です、ね、この福音を聞いていなくて頑なにされているというのは一時的なんです。11章というのはキリスト教会の歴史の中ではかなりですね、この忘れ去られていたものであって、今でも神学という言葉を使わせてもらいますね。ここであえて論争になっています。で日本においてもこの現場がありますですね。捨てられてないよって、イスラエルは捨てられてないよ、完成するよっていうね。だ聖書はイスラエルとかユダヤ人というと聖書の話になっちゃうんですよね、2000年前の。であとは直接キリストがあって、ね、私たちが行く教会があると。でユダヤ人、ユダヤ教、いやもう関係ないでしょって。というか関係ないっていうことまで考えてないよね。考えてないですね。でもそうじゃないよっていう話ですね。に入っていきます。で神様の変わらない愛が、選びがあるんだというこの内容に入って、これが深いんだな、これが深いです。神様の救いのご計画の中でこれらのことが起こっている、ね、イスラエルのためにイエス様が来られたのに、そのイスラエルが受け入れてない。しかしそこにも神の御心があるですね。そして私たちが信じられないというこの人間の問題を見ていくときに、何が問題だったのかということね、これをこの今日は見ていって、そして何にこの焦点を合わせなければいけないか、聞いて信じるということに焦点を合わせ、また私たちが述べ伝えるということに焦点を当てていくんだということでありました。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。このようにして本当にありがとうございます。深い学びをすることができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、これからのディスカッションの時にもいろいろと分かち合って、本当に主よ、あとこれを、この、音声で聞いている方々にも、どうぞ主よ、このあなたの願っておられることを私たちが行っていくことができるように、聖霊の力をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。